久留米の魅力を知ろう、知るか久留米。
私たちが住む久留米市のさまざまな魅力に迫る「ちるっぱ久留米」、地元のことならお任せの久留米市産業坂本豊信さんがその道のスペシャリストをゲストに迎えて、ここだけのディープなお話をお届けします。まだまだ皆さんの知らない久留米の話がきっとありますよ。この番組は久留米市の提供でお送りします。
シルッパ久留米ナビゲーターの坂本豊信です。今月は筑後川と防災をテーマにお送りしてきました。いよいよ最後になりますけど、
はい、
ゲストはこの方です。
筑後川防災施設久留米ウスの川島睦美です。よろしくお願いします。
はい、筑後川と防災シリーズ最終回です。4回目の今日は大雨の時の行動についてお話を伺います。まずは大雨が降る前にどんなことに備えておくと良いでしょうか。
はい、梅雨時期はですね、特に天気予報をこまめにチェックすることが大事です。そして日頃から各家庭に配られているハザードマップを確認し、自分が住んでいる地域がどのくらい浸水するのか、土砂崩れが起きやすいかなどを調べ、安全な避難場所とそこまでの避難経路、避難開始を行うタイミングなどを考えておいていただく必要があります。久留米市のハザードマップは紙だけではなくてですね、スマートフォンなどからアクセスできるウェブ版もあります。位置情報とも連動して避難所へのルートを検索できますので、一度パソコンやスマートフォンで久留米市の公式ホームページからウェブ版ハザードマップ、こちらをご覧いただきたいと思います。
ありがとうございます。
またですね、避難する際の非常用持ち出し品ですね、こちらも準備いただきたいと思います。3日分の飲料水、懐中電灯、携帯ラジオ、タオルやティッシュ、貴重品、衛生用品、携帯トイレ、スマートフォンの充電機器、それからマスク、アルコール消毒、こういったものがあると便利なんですけれども、まあ、個人個人に合わせてですね、ご用意必要なものをご用意いただきたいと思います。で、雨の日の履物はですね、ゴム長靴のイメージがあるんですけれども、大雨で避難をする際は必ずですね、動きやすい運動靴で避難をしていただきたいと思います。
大雨に備えるだけでもいろんなことがありますよね。
はい、
実際に大雨になった時にはどうするといいでしょうか。まずはやるべきことを教えてください。
はい、大雨が降るときは雷や強風にも注意が必要となります。天気が落ち着いているときは複数人の人と安全な道を通って避難をしてください。ただ雨風が強くなっているときはですね、頑丈な建物へ避難することが大切です。例えば自宅が鉄筋コンクリート製のアパートやマンションなどであれば、その場に留まることも避難になります。まあ、何よりもまずですね、安全な場所、身の安全を確保していただきたいと思います。
まあ、水が入ってきにくい、まあ、ちょっと高いところとか、はい、安全な場所を確保することが大事なんですよね。はい、他にも気をつける点はありますか。
はい、自治体が発令する避難情報、こちらに注意をしていただきたいと思います。去年まではですね、避難勧告ですとか避難指示、これ両方表現がありましたけれども、今年の5月20日からはですね、避難指示にこれが一本化されました。そしてですね、避難情報の大幅な変更につながる災害対策基本法の改正がなされました。これによりまして、避難が必要になってくるレベル3がですね、高齢者等避難、レベル4が避難指示、すでに災害が起きている状況のレベル5が緊急安全確保という表現になります。それぞれの段階で取るべき行動というのを確認しておいていただきたいと思います。
はい、その中で最も大事な避難指示の場合はどのような避難を取るといいんでしょうか。
はい、これですね、避難所に必ず移動しておくということではなく、建物の2階以上ですとか崖の反対側など、これ少しでも安全な場所でですね、命が助かるような行動を取っていただきたいと思います。レベル4の避難指示が出た段階で、各自が安全な場所を確保することが求められています。ですとか、避難情報の有無に関わらずですね、まずも身の危険を感じたら、早め早めの行動を取っていただくことがですね、一番重要とされています。
避難情報を出たときは特に注意が必要なんですけれども、目の前の状況を判断することも大事だということですよね。
はい、
知り合いのうちとか、
はい、
あるいは実家とか、
はい、
ホテルとか、そうですね、まあ、そういったところの避難もあり、はい、
そうですね、
ですよね、
そういったところへの避難も検討いただけたらと思います、
は
い、
他にやってはいけないこと、これはどんなことがあるでしょうか。
はい、気をつけていただきたいことなんですけれども、まずこれは当たり前のことにはなるんですけれども、河川や用水路、冠水した場所にですね近づかないでください。水が増えているとですね、道路と用水路の境目が分からなくなったりですとか、マンホールの蓋がですね外れてしまっている場所に落ちたりする危険が高まります。それから車を運転しているときはですね、高架下などにあるアンダーパスですとか、周りより低くなっている場所にはこう近づかない。山道を通っているときは斜面から離れた場所に留まって無理に移動をしないなど、こういった対策をですねお願いしたいと思います。
はい、わかりました。大雨になったときに慌てないように、はい、日頃から自分や家族の身をどう守るかを考えることが大事ですね。
はい、
最後に、川島さんから市民の皆さんにメッセージをお願いします。
はい、ありがとうございます。記録的な豪雨をもたらす線状降水帯ですね、これはですね温暖化が原因で今後ますます頻繁に発生すると予想されています。ですので自分の命は自分で守る、そしてですね十分な備えで自分の身の安全を確保した上で周りの人たち、特にですね、支援が必要な人たちに手を差し伸べていただけたらというふうに思います。皆様よろしくお願いいたします。
はい、なかなか大事なお話を最後にお聞きしました。はい、川島さん、1ヶ月間興味深いお話をお聞きしました。ありがとうございました。
ありがとうございます。
久留米市新相川の筑後川防災施設久留米ウスでは毎週月曜日が休館です。利用時間は午前9時30分から午後5時まで、入館料は無料です。7月は水天宮をテーマにお送りします。お楽しみに。
久留米の魅力を知ろう、知るっぱ久留米。
今週のしるっぱ久留米いかがでしたか。久留米市の魅力発信サイト久留米シティプロモーションでは、観光やイベント、移住定住情報など魅力満載の久留米の情報を発信しています。しるっぱ久留米の放送内容も掲載しています。久留米の魅力で検索してください。しるっぱ久留米、この時間は久留米市の提供でお送りしました。